ハッピー NPO。
これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストを招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりお届けしていきますので、どうぞご期待ください。リスナーの皆さん、こんにちは。ナビゲーターの京都 NPO センター真鍋拓司です。よろしくお願いします。これからの30分間どうぞお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、そして働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしています。本日のゲストは NPO 法人南天さん、それの前半ゲストとして、綾代さん、新谷さんにお越しいただいてます。今日はどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
普段はですね、NPO の方は来ていらもらうんですが、まあ、多くてお二人ぐらいなんですけど今日はなんと10人ぐらいかな、10名ぐらい、あのブースの外から手を振って応援してくださってますが、はい、たくさん来ていただいて、今日はなので、普段あまりしないですけど、前半後半ゲストが分かれて、ということになってます。はい、まず綾代さんから、NPO 法人南天さんのご紹介をお願いします。
はい、はいはい、皆さんこんにちは。まずは NPO 法人南天の紹介させていただきます。NPO 法人南天は1997年10月に、心の病を持つ人が地域で安心して暮らせるようにする会というのが発足となり、1998年に当時でいう共同作業所有林館、これは今では就労継続 B 型事業というのですが、まず有林館ができ、1999年にふれあいサロン有林っていうものを設置し、これも今では京都市心のふれあい交流サロン西京として独立いたしました。2000年に NPO 法人南天として認証を受け、2002年には西京地域生活支援センターを設立、2006年には訪問介護ステーションエミを設立となり、2015年には特定相談支援事業所南天も開設いたしました。場所は本館が千代原口、別館が上桂駅前にあります。今年2020年は NPO 法人南天としては記念すべき20周年にあたります。今日はこんな素敵な場所に呼んでいただいてありがとうございます。
ありがとうございます。こちらこそ、全部で5つ、ね、事業今は展開されているということで、かなり、なんかだんだんと
少しずつ、
大きくなって
きて、大きくなってきましたね、
いるということなんですが、そのままじゃあ、綾代さんがいらっしゃる、
訪問介護ステーションの方ですね、
のちょっとご紹介を少しじゃあしていただきます。
はい、よろしくお願いします。訪問介護ステーションエミっていうところなんですけど、今年の9月でエミは14周年になります。あの訪問介護というと皆さん、あの高齢者の介護を思い浮かべると思うのですが、エミはあの介護保険っていうのは扱ってなくて、障害のサービスになるんですね。で、児童分野も対応していませんので、一応18歳から65歳までというのが基本になります。で、もともと心の病の方の利用者さんが多いので、ちょっと今日は皆さんがあまり知らないサービスを紹介しようかなと思ってます。で、例えば、外出支援なんですが、外に出るのがいろんな意味で難しい方たちと一緒にプールやスケート、カラオケなんかにも行きます。公共交通機関を利用しますので、安全面にはとても神経を使っています。またあの共同実践といって、掃除を一緒にしたり調理を一緒にしたりもしています。で、エミに所属しているヘルパーさんというのはとてもあのベテランさんが多くて、みんな明るくて、いつもあのこちら側がスタッフが元気をもらっています。 あのヘルパーは随時募集しておりますので興味がある方はいつでも覗きに来てください。よろしくお願いします。
ありがとうございます。もうあの綾代さんがもうすごく元気よくお話しするのなんかすごく、はい、あの明るい
明るい雰囲気です、はい、
すごく伝わってきます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。では続いて新谷さんから、はい、まずはどちらにしましょうか、地域生活支援センター、はい、西京のこと
はい、
はい、のご紹介お願いします。
わかりました、地域生活支援センター西京の紹介をさせていただきます。支援センター西京では西京区右京区にお住まいの障害のある方やそのご家族関係者の方々からさまざまなご相談をお受けしています。まずはお話をお聞きして、でそこでお聞きしたお困りごとがあればその解決に向けて一緒に考えて、で必要な福祉医療のサービスなどを調整させていただいてます。でそれだけではなくて、あの地域の方々と交流を深め障害への理解を深められるような活動などもあの様々な活動を行っております。また、一緒にそのふれあい交流サロン西京の紹介もさせていただけたらと思うんですけれども、ふれあい交流サロン西京では、まあ、憩いの場であったり仲間づくりの場などさまざまな目的でご利用いただけます。で、障害のある方だけではなくて地域住民の皆さんなどどなたでもお気軽にご利用いただけるサロンになっております。
綾代さん、
はい、
NPO 法人南天のこう特徴みたいなのちょ
っと、うん、特徴、そうですね、あの今やっぱり心の病の方っていうのがとても多くいらっしゃる中で、かなりこの20年ぐらい前からね活動をしてきておりますので、ちょっと今でこそ発達障害の方とかいろんな方がねあのクローズアップされてますけれども、そういう方は特に何かがあるわけじゃなく、ちょっと個性が強いんだなっていう見方をみんなでしていまして、でみんなでその生活のしづらいところは工夫しながら楽しくなんか支援していければいいなと思って、そのためにまずこうやってみんなたくさん来るぐらい職員がみんな元気です、
はい、そうですね、
はい、
最初発足した時の名前の中に、うん、障害のある方が地域で安心して暮らせるためにっていう言葉ありますが、
はい、
その、まあ、僕みたいなこうあの普通の人というかが、うん、あのその障害を持っている方が安心して地域で暮らしていけるためにできることみたいなのとかあったりしますか？
そうですね、あの常日頃私が個人で考えているのは何も変わらないということです。自分の友達や自分の親と同じように障害を持っていようが持っていまいが普通に接していただけることが一番大切だと思います、
うん、はい、ありがとうございます、はい、では、ちょっと時間も、
はい、
次の後半のメンバーの方のお話も聞きたいので、ちょっと前半はあのまず法人全体のこと、それから、地域生活支援センター西京さんのこと、訪問介護ステーションエミさんのこと、ふれあい交流サロン西京の、ことを、ご紹介いただきました。ではここでミュージックブレイク、音楽をお聴きください。どうぞ。本日の後半のゲストは、NPO 法人南天さんから富山さん、そして高村さんからにお越しいただいてます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい、
前半綾代さんからご紹介少しいただいている、有林館という事業所のことを お二人から、お伺いできたらなと思ってます、まずじゃあ富山さんから、有林館でされている仕事のお仕事の内容をお聞きよろしいでしょうか？
はい、有林館は心の病のある方が、多く通われている作業所になります。で、 作業所というとなんか内職作業箱折りなんかがね、うん、多いイメージがあると思うんですけれども、有林館ではできるだけあの皆さんの個性を生かしたものを、作ったり販売したり表に出れるような作業を多く取り入れたいなと思ってあの取り組んでいます。今日持ってきた、はい、フラワーアレンジメントと言いまして、あのラジオでお見せできないのがとっても残念なんですけれども高村さん、はい、あの説明してあげてください。
はい、フラワーアレンジメントは、心の病のある方が、みんなで一生懸命作って一つ一つあの手作業で作り上げてきたものです。
はい、ちょっと緊張してますね。はいはい、なんでね、本当にね、あの世界に一つだけというかね、うん、あの同じものが、はい、ないっていうことで、あの本当にあこの方があこんな可愛らしいものを作るんだとかね、すごい私たちも見てて発見がありまして、うんうん、すごくあの、はい、あのこの取り組みは大切に今、はい、進めているところです。
フラワーアレンジメントの商品はどこで見ることができますか？
うん、そうですね、今あの有林館の、その作業所の中に少しだけあのフラワーショップ、はい、あの一部屋をフラワーショップのようにしてまして、そこに見に来てもらえることができますので、はい、住所を申し上げたらいいのかな、どうなんやろ。
はい、最後にその、はい、
そうですね、はい、また問い合わせ先などは、うん、はい、後ほどお伝えしたいと思います。はい、
じゃあ高村さんがあのメンバーとして実際に、活動されているということなんですけど、はいはい、この有林館に来てから、はい、何かこう変化とかあったりしますか？
そうですね、まあ、僕自身あまりちょっと人と喋るのが苦手だったん でやっぱり作業を通してやっぱり家で の自分がやっていくいなかったことが、一つぐらいあの幅が広がっていったっていう感じで、うん、今までやっていたことのないことなんで、手先がちょっと器用になったりとか、うんうん、でやっぱり、うん、そうですね、体力っていう面でも普段に比べてだいぶ、うん、あのそこでの経験が生かされていくっていう感じで、はい、やっていて楽しいです。
うん、一番いいことですね。
はい、
富山さん、はい、あの高村さんが実際にこう、入ってこられて、はい、何かこう近くで見ていた中での変化とか感じられている部分とかありますか？
はい、そうですね、やっぱりあの有林館ではね、その作業ももちろんなんですけれども、あの体験談を語ったりってするいう活動にもね力を入れさせてもらってまして、あの学校の授業に呼んでいただいたりとか、あの地域のボランティアさんに、心の病を抱えてね、あのどんな体験をして、あの有林館でどんな風に、過ごしたり変化したりしたかっていうことをね、はい、語ってもらう、それに高村さんも他のメンバーも、はい、参加するようになりまして、うん、そこでねやっぱり、うん、すごくね、はい、このラジオでこうやってお話しする体験もものすごく貴重なもんなんですけれども、本当いろんな体験、はい、その障害や病を抱えることによってね、うん、いろんな社会生活っていうのが一度閉ざされてしまったような、うん、はい、方たちにもぜひね、そういう機会を持ってもらって、で、皆さんに知っていただく、本当ね楽しい、はい、雰囲気というかな、作業所、心の病の作業所っていうと少しね、はい、なんかシーンとして黙々と何かを作ってるっていうイメージが強いかなと思うんですけども、うん、そうじゃなくってね、はい、ユリンカは本当笑いの絶えない。
そうです、そうです、
あの今日も本当ね、うん、スタッフがたくさん ね実は後ろに来てまして、はい、コロナでね少ししかここ入れなくて、うん、本当に残念なんですけれども、みんなでね本当に、はいはい、ワイワイと楽しく、ね、はい、もうそのみんなとのね、はい、関わり、うん、その作業をしてコーチをもらうということも大事ですけども、うん、その関わりの中で学ぶことっていうのがすごく、はいはい、大事かなと思ってます。はい、
これからも多分めちゃくちゃ、うん、 役に立つと思います。
うん、いいことばっかり言ってそうじゃないことも言ってもいいですよ。
いやもうメンバーさんよりスタッフさんの方が元気やとかいろいろあると思いますけど、
スタッフの方が大声で笑ってたりね、
笑ってたりね、はい、もうエネルギッシュで一緒にいてて楽しいです。
はい、で今日高村さんを、ね、ここにお連れしたのは、はい、あの高村さんは今あの郵便課を、ね、卒業して、はい、あのね、就職っていうのに向かって、うん、あの、うん、一歩踏み出そうとされてるんです、うん、なのでね、あのぜひこういう体験も、はい、うん、あの郵便課の、ね、いるうちにやってもらえたらなと思って今日ね、はい、はい、来てもらいました。
はい
今もなんかこう作ってるものもやっぱりこうなんか楽しいものを作ってるっていうのもあって、うん、で周りにもう今日来ていただいてお話しする中ですごく、うん、あのあもう絶対楽しい職場だなっていうのねすごくよくわかるので、
はい、
はい、で、そのフラワーアレンジメントなんかの作業とまたちょっとこのコロナの中で何か新しい取り組みもされてるっていうことを少しお伺いしましたが、
はい、では、どうしましょう。高村さん説明できますでしょうか。シトラスリボン運動といいまして、はい、あのはい、シトラスリボンがどんな意味があるのかを説明してもらっていいでしょうか。
シトラスリボンプロジェクトは、四国の愛媛の大学関係の方々が個人としてできることをやってみようと活動を始められました。それでただいまとか、うん、おかえりとか言い合える街に、うん、今現在ちょっとコロナウイルス拡大により、まあ、いろんな活動を始めて、うんうん、たくさんのことで被害や損害が出てきていて、ウイルス感染の拡大で、まあうん、経済対策も大事ですが、まあもう一つ忘れてはならないのは、たとえウイルスに感染してしまっても誰もが地域の中で笑顔の暮らしを取り戻せるようということの大切さがやっぱり大事じゃないのかと思いまして、まあそんなお互いにそんな風に言い合える街づくりにしていくのが大事だと思って、はい、こういう活動を始めたんですけども、
はい、ありがとうございます。あのね、今あの本当ラジオで見せられないんですけど、うん、3つの輪をねリボンで作って、はい、っていうことなんですけども、これがあの家庭とあと地域とあと職場だったり学校だったりっていう3つの、うん、はい、意味になるんですけどもね、あの感染した方に対する偏見をなくそうというかな、うん、あのなんか感染した方が悪かったみたいなイメージとかね、うん、そういう、うん、なんか移されたとか、はい、そういうことであるとかね、そういう偏見っていうのをなくしたいっていうことと、私たちがやっぱり心の病があって偏見を受けるっていうことと常に向き合ってるっていうところもありまして、はい、私たちが支援されるばっかりじゃなくてね、支援する側になれたらいいなっていうことを、はい、思いまして、この愛媛の大学の先生が始めたプロジェクトに、はい、参加させていただいてるっていうことになります。はい、
ね、今なんかこうコロナにかかったらもうなんかこう報道が、ね、
うん、そうなんです、
やっぱりちょっとこれ歴史的に見てもこういう病気、うん、はい、感染症と差別みたいなのは、うん、
そうですね、なんか謝罪しないといけないみたいな、ね、風潮が本当に、ね、あって、うん、決して悪くない、ね、心の病も、ね、決して本人が悪いわけではない、ね、っていうことで少し何か通ずるものがやっぱありまして、はい、ぜひと思って、ね、これを、はい、作ってその思いを書いたこういうチラシと一緒に近所に、ね、はい、配って歩いて、はい、いろんなお店とかに飾ってもらったりなんかしてね、はい、それをまた郵便課のツイッターに上げさせてもらったりしてます。はい、はい、
なんかこうやっぱりこう西京が地域としてなんかこうどんどん良くなっていくっていうことが、ね、もう地域密着っていう感じがしていいです。そして、近々イベントをされるということで、
はい、
はい、ではまた高村さんの方から、はい、
フラワー祭り遊林花ということで、花でつなぐ人の輪ということで、遊林花が誕生してから、早1年が過ぎました。皆さんに今年もブリザードフラワーとドライフラワー増加を使用したフラワーギフトを販売します。暑い夏のグリーンフラワーや涼しげなフラワーアレジメントをお部屋に飾ってみませんか。日頃お世話になっている人たちへのプレゼントにお一ついかがでしょうかというテーマで、日時です。
はい、はい、
2020年の、7月の25日土曜日、10時から15時、場所は京都市西京区上桂宮郷、
合ってますか、
宮郷の
町ちょっと不安げな感じになってますけど
39、はい、雨天決行です。遊林館別館屋外、上桂駅西口前、はい、です。
はい、
なのでうちの法人のね、はい、建物の、うん、下の駐輪場といいますか、そこで、はい、させてもらって、ちょっとこういう時期なのでね、はい、外でっていうことで、そのできるだけそういうのにも配慮してさせてもらいたいなと思ってますので、ぜひ皆さん来てもらって、今メバさんの、はい、と一緒に今言ったようなね活動を理解する輪が広がってくれたらなと思ってますので、よろしくお願いします。
じゃあ絶賛今その、はい、ドライフラワーだったりをこう作られているところと、うん、いうことですかね。
はい、はい、そうですね、はい、頑張りますこれからね。頑張りますこれを聞いてね、来る方が、ね、増えることを願って、はい、はい、みんなで、はい、その楽しい雰囲気をぜひ見に来てもらえたらなと思ってます。うんうん、はい、
こういった、催しなんかはどれぐらいされてるんですか？
そうですね、本当にねちょっとコロナのことがあって、いろんなイベントがね中止になってしまって、はい、本当は春にもやる予定だったんですけども、それがなくなって今回っていうことですので、あといろんな、場所に呼んでいただいて、ね、その作るイベントですね、ワークショップ、うん、フラワーのワークショップなんかも、はい、させてもらったりしてますので、またうちに来てほしいっていうような施設とか学校がありましたら、ぜひお問い合わせを、電話番号も言ってもよろしいでしょうか。はい、そうですね、お願いします、はい、高村さん。
お問い合わせが遊林館の、075-392-0267 です。
はい、でツイッターがね、遊林花と言いまして、はい、遊林館がうちの作業所の名前なんですけども、はい、このお花のね作業をしたり売り出す時につけた名前が遊林花と言いまして、友達の友に輪っかの輪で花、難しい方の花、難しい方ですね、わかりますかね、はい、はい、草冠に、はいはい、書く方の花で、はい、検索してもらったら、はい、ツイッターなども見ていただけるかなと思いますので、ぜひ、はい、覗いてみてください。
はい、ありがとうございました。はい、すごく駆け足でちょっと法人全体のお話と、それから後半は遊林館の、お話と お伺いしてきました。もう外にいる方ももう皆さん元気で楽しそうにされていて、もう事業所の雰囲気がすごく今日はよく伝わってきました。
手を振ってくれて
言い残したことないですか？大丈夫
大丈夫
大丈夫ですか？
はい、
はい、
もうないです。
はい、十分ですか？はい、
はい
はい、本日のゲストは NPO 法人南天さん、後半のゲストとして、富山さん、そして高村さんに、お越しいただきました。では最後にもう一度 お問い合わせ先、
はい、
言ってもらっていいですか？
そうですね、はい、電話番号は、京都の 075-392-0267 です。遊林館 の、はい、作業所に電話がつながりますので、もし何か、はい、お問い合わせがありましたらこちらにお願いします。
NPO 法人南天、ひらがなで南天とか入れていただいてもホームページが出ますからね。
そうですね、はい、それもまた見ていただけたらと思いますので、はい、お願いします。
どうも今日はありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
それではリスナーの皆さん、また次回をお楽しみに。この番組は京都 NPO センターと働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしました。
近畿労働金庫労金は働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には助け合いのための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して働く人の生活のサポートを進めてきました。また働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、労金は地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで、働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿労金 NPO アワードなど、豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。預金もローンも労金で、詳しくは近畿労金のホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル0120-191-968 0120-191-968 まで。